主は今招いて言われます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで、目を閉じて、心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、これはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。一緒にご唱いただけますと幸いです。それではお祈りをいたします。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたが私たちを愛し、一人一人を招いてくださって、今朝もともどもに礼拝を捧げできます、この幸いをありがとうございます。再びコロナウイルス感染症のため緊急事態宣言が発出されました。日々の生活の中で、また教会生活においても、さまざまな制限がされています。しかしながら、困難に見えるこの時に、今まで当たり前であったことがいかに幸いであったことなのかを知ります。この時にこそ、私たちは目に見えるものに怯えるのではなく、目には見えなくてもすべてを収めておられる神様に身を向けて歩む信仰を与えてください。さまざまな情報が飛び交う中で、何が真実で、私たちがどうすべきなのか判断する力を与えてください。そしてこの機会を、私たち一人一人の信仰が、また教会がさらに成長する最高の機会として導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。今私たちはあなたに心からの礼拝をお捧げしようとしております。私たちが捧げる祈り、賛美が、あなたの御心にかなったものでありますように、一人一人の心をとどろいてください。語られる御言葉をただ聞くだけではなく、行うものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。そして誰一人漏れることなく、あなたの愛に満たされて、それぞれ使わされている場所へ、あなたの香りを放つものとして使わせてください。メッセージを取り継いでくださいます唐月先生を強めて、あなたのお言葉を余すところなく伝える尊き御器として用いてください。今このところへ来ようとしておられる方の足を早め、共に礼拝を捧げることができますように導いてください。またさまざまな事情でこの礼拝を覚えつつも参加できない方々がおられることを覚えます。主よ、そのところに応じた必要をあなたが満たしてください。 またインターネットで音声を聞きながら礼拝を捧げる方の上にも神様がそのところを清めてくださって、同じ共同体として礼の一致を持ってあなたの前に礼拝を捧げることができますように導いてください。この礼拝最後まであなたの御手にお委ねします。感謝し、この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして、着席のままで主の祈りをいたします。主の祈りは賛美歌93の5の A にございます。賛美歌93の5、主の祈り A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りをいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく真にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝は詩編98編1節から9節、旧約聖書の918ページにございます。詩編98編1節から9節です。1節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。また最後の9節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みします。旧約聖書918ページ、詩編98編の1節から9節を購読いたします。それでは購読いたします。賛歌。新しい歌を主に歌え。まことに主はくしき技を成し遂げられた。主の右の手、聖なる腕が救いをもたらした。
主は救いを知らせ、正義を国々の目の前に表された。
イスラエルの家に対する慈しみと誠を思い出された。遠く地の果てまで、すべてのものが我らの神の救いを見た。
全地を主に向かって喜びの声を上げよ、歓声を上げよ、喜び歌え、褒め歌え。
ことに合わせて主に褒め歌を歌え、ことと歌声を持って褒め歌え。
ラッパとスヌーベの音に合わせて大なる主の前で喜びの声を上げよ。
海とそこに満ちるもの、世界とそこに住む者とは驚け。
川という川は手を打ち鳴らせ、山々はこぞって喜び歌え。
ご一緒に。主の前に主は来られる。地を裁くために、主は義によって世界を裁き、諸々の民を公平に裁かれる。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で長岡さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。初めての方も、神様今日教会に来ることができて感謝します、神様のことが分かるように助けてください、アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
ご在天の主なる神様、皆をあめて感謝申し上げます。この朝も私たちをそれぞれのところから呼び集めてくださり、あなたの御前にひざまずき御言葉をいただく機会を与えられ感謝を申し上げます。本当に大変な世の中の状況ではあります。再び宣言が出されました。幾度となく出されております。一向に収束に向かう気配もございません。それどころか増える一方であります。しかし多くのことを学ばせていただきました。手を取り共に祈ることの大切さ、地域社会におけるあなたを知らないそれぞれの方とのコミュニケーション、どれほど大切なことだったのか、今改めてあなたは示させてくださいました。今そういうことが容易な状況ではありません。だからこそどうぞこの時に多くを改めて学び、あなたから示してくださり、来たる収束につながった時にはそれぞれが使命を持ってあなたのその愛を伝えるものとさせてくださるようにお願いをいたします。本当に大切なものは気づかないまま過ぎてしまうと言いますけれども、どうぞ見落とすことなくあなたがまた再び来られることを思い、それぞれが心してその備えをすることができますように、どうぞ導いてください。この朝もあなたが立ててくださったメッセンジャーである河原崎先生の上に感謝を申し上げます。どうぞ聞く私たちのその魂のコンディションを整えてください。そしてどうぞそれぞれの持ち場に使わされる上でこの一週間もお守りくださいますようにお願いをいたします。この尊き礼拝始めから終わりまであなたがこの中心に立ってくださって滞りなく進められますように、言い尽くせない感謝と願いを皆様の祈りに合わせ御前にお捧げいたします。
アーメン、
アーメン。
それでは皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈り続けます。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書3章9節から16節、新約聖書の164ページ、ヨハネによる福音書3章9節から16節です。聖書の後ろ約4分の3ぐらいのところから新約聖書の1ページ目が始まります。その新約聖書の164ページです。
ヨハネによる福音書3章9節、するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。よくよく言っておく。 私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。賛美歌93の 4-1 使徒信条 A、 賛美歌93の 4-1A をお開きください。着席のままで、使徒信条を告白いたします。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。河原崎士官牧師に牧会祈祷並びに宣教やり直しの聞く人生と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みの主よ、イエス・キリスト様は昨日も今日も永遠に変わることのないお方です。あなたは私たちの目を開いて、十字架と復活によって成し遂げてくださいました救いを明らかにし、闇から光に、死から命へと神様に立ち返らせてくださいます。そこには罪の許しがあり、あなたとの親しい交わりが回復されます。この朝も新たな思いを持って主の御前にこの感謝と喜びと祈りを持ってあなたに近づいております。幼子から高齢のお一人お一人、この救いの招きに応答しようとする方々に、この救いに預かっている方々に、今御言葉の光を照らしてください。そうでないと私たちの闇が不確かになって、死の彼方に何も見ることができなくなり、迷いと不安が心を閉ざしてしまうからです。あなたに信頼できなくなるからです。取りなしの祈りがあることが教会の命です。何もまして私たちの先頭に立って取りなしの祈りを捧げてくださる大祭司イエス様のもとで教会は生かされ続けていることを忘れることがありませんよう、我らを導いてください。コロナの災いの拡大による危機的な状況が現実ご覧の通りです。また日本各地で起こっている豪雨による被害、 世界に目を向けるときに、洪水や地震、さまざまな自然災害、国家名を挙げます主をご存知のように、アフガニスタンにおいて、ミャンマーにおいて、さまざまな混乱と争いが絶えない国々が、地域が、世界的な危機の状況の中にあります。主を一言祈ります。どうぞあなたがご介入と助けと救いをお与えくださるように切に祈ります。誰一人漏れることなく主の使命を託されて生かされていることを知らされ、使命に生きるものとさせてください。辞める方々の上に癒しと回復を与え、その方々にも主の使命が託されていることを覚えて、主に信頼する日々でありますように。主よ、よろしくお願いいたします。開かれた御言葉を通してお語りください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今この礼拝堂ご覧になっていらっしゃる方もそうですし、見えない形で礼拝をしていらっしゃる方々、私の横に、この右横にですね、この花がこう毎週土曜日こう生けてくださるんです、まあ、これも生け花というか別問題ですけれども、ある生け花のお師匠さんに、からお伺いしたことですが、川原崎さん、この華道の世界はまず天を決めるのですと言われた。この天は天井の天です。いわゆる上を一点を決める、そこから上下左右のこの生け花、それをきれいにこう作っていく、これが華道の極意ですと言われた。まあ、この道ご存知の方はお聞きになっていらっしゃるんじゃないかなと思うんです。私それを聞きながら、私たち一人一人のこの人生、老いも若きもですね、お互いのこう人生設計を作っていくと思うんですけど、まず天を決めるということも私たちの人生において大切ではないかということをこう教えられた一つの話です。まず天、それは私たちにとって生きていらっしゃるただお一人の神様、まずそこから決めると言いますが、そこを中心して私たちの人生設計、聖書によりますとそれは永遠までつながるところの人生といいますか歩みでございます。聖書全体を貫くメッセージ、昔金太郎飴というのがあったんですが、どこを切っても同じ絵柄が出るんです。ごめんなさいね、金太郎飴わからないという方いらっしゃったら許してください。こう同じ絵柄が出てくるんですね。聖書はどこを開いてもと言っていいと思うんですが、神様が私たちを愛しておられるということを語っています。神は愛なんです。今日開いていただきました有名なお言葉でありますが、16節をもう一度皆さんご覧ください。お読みいたします。聖書の中心メッセージをギュッと凝縮して全部を網羅していると言っても過言ではないと思います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は愛であり、このように愛しておってくださる、それは変わらないんだ、永遠までも、いやもうこれまでもずっと変わらないんだという神様の側からの宣言でありメッセージであります。ところが私たちは辛い経験をすることがあります。現実苦しいなと、また望みを失ってしまうな、時に挫折ということも経験するかもしれません。そんな時にふっと思うことは、ああ神様信じていたって何の役にも立たないという思いがよぎり、まあそれにとらわれることがあります。言うならば神様の愛を見失ってしまう。今日皆様が開いてくださった聖書の箇所は前回に引き続いて3章1節以降、前回のことちょっと触れたいと思うんですが、プリントをお持ちの方も一面にこう印刷されているから注目していただきたいんですけど、3章の3節、そして5節、そして7節に繰り返されている言葉は、 人は誰でも新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。人は新たに生まれなければ神の国に入ることはできない。あ、そうですか。それにすらも疑いを抱いたり、いや時には否定的になることもあるかもしれません。だってニコデモだって今日読みました9節見てください。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言ったという。もうお母さんの体内にもっぺん戻るんかという、目に見える人間のその誕生のことしか目が映らなかったんですね。このニコデモさんというのはイスラエルの国の教師、旧約聖書をよく学んでいた人でありますけれども、この新たに生まれる、新たに生きる、それが分からなかったんですね。そうした現実に対してもし私たちのうちになるならば、まず天を決める、すなわち私たちの人生にこのイエス・キリスト様がご介入くださる、もうしておってくださるんですけども、語りかけておってくださる、もう宮沢を成し遂げてくださって、成し続けておってくださる、そこに立ち返る、新しく生まれるという原点、いや時にはそのことは聞いていましたがいつの間にか忘れていました、もっぺんやり直したいと思いますという方にとっても、立ち返りたいな、そう思われる方にとっても、そこから新たな出発をさせていただきたいと願うんです。まず、今日読みました10節から14節あたりを見ながら聞いていただきたいと思うんですけれども、新しく生まれるっていうのはもともとは上から、人間が何かこうして、自分で生み出すというよりも神様から生まれる。実はそのことを、そうですね、聖書をもう一度見ますと、12節というところを見てほしいと思うんですが、読みました3章の12節に、私が地上のことを話してもという、この地上のこととここでイエス・キリストがおっしゃっていらっしゃることは、新たに生まれるという現実にその地上でそれを見ることができることだということで、そういう意味合いでここで語っていらっしゃいます。その地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろうという懐疑的な、イエス様がおっしゃっていらっしゃることですが、天上のことというのは神様が人となって地上に来られたことを、これ天上のことなんです。神様の方がぐーっとなされること、それをニコデモさん信じることはできないよね。実は今日のところも含めまして、この新しく生まれるっていうことと、続きましてですね、13節というところを見ていただきたいと思うんですが、天から下ってきたもの、すなわち人の子、これイエス様ご自身のことですが、の他には天に昇ったものは誰もいない。14節、そしてモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。もし英語の聖書を読むことができる方だったら読まれたらいいと思うんですが、ねばならないと2種類出てくるんです。今日のところ1回、そして、8節までには新しく生まれなきゃねばならない、ねばならない、きつく聞こえる言葉ですね。そうしなければならない、それに該当しない人は誰もいない、皆さん新しく生まれなければならない、そして今日はそのためには人の子もあげられねばねばならない、英語ではマストですね、ねばならない、新たに生まれなければならない。この世の中で人間が考えるところのレベルを見て、どんなに高い水準に生きたとしても、それでは神様の国の保証にはならない。神様の前に立つということは、神様の前に歩んでいなかった、これを罪というふうに聖書を言いますけれども、その人間の努力や承認とは決して追いつかない。ただ神様によって新しい命を与えられる以外にはない
だから新たに生まれなければならない。これ前回ちょっと詳しく話しました。そのためには今日読みました14節の人の子もあげられなければならない。私たちのいい私のためになるんです。私のために今日私も含めて一人ずつ集った私たちが私のために人の子もあげられねばならない。すなわちこれがイエス様が十字架におかかりにならなければならないということを言っています。そのことをこのニコデモをはじめ今の私たちにとってはどういう話のように聞こえるんですか。この時のニコデモにとってはピンとくる話をイエス様なさった。それはもう一度14節を読みますけれども、そしてモーセが荒野で蛇をあげたように。これ何の話ですか。宣教師に書いてきましたが、旧約聖書の民数記のですね21章の4節以下を読むと分かりやすいんですが、かいつまで話をします。今日聖書話をしたところが約1400、500年ほど前に神の民と言われたイスラエルの人たちが出エジプトの奴隷状態から解放されて40年間ぐらぐらぐらと長い荒れ野の旅をしました。その荒れ野の旅においてですね、だいぶそれの終わり頃の話なんですけれども、神様によってこんな素晴らしい祝福に預かっていたイスラエルの民がブツブツブツブツ文句を言ったり不平を言ったりつぶやいた時なんです。まさに神様の愛を疑った時なんです。ああ食べ物が以前だったらいいもの食べたのにな、この荒れ野では不自由だな、もうこの荒れ野での生活は飽き飽きしました。いわゆる神様が慈しんでおってくださる、愛しておってくださるということに対してそういうつぶやき、言葉を変えれば疑う心、非難、それが出てきたときに神様は生きておられた。何をなさったか、まあ、炎の蛇とそこに書いてあるんです。民数記のその21章の4節から9節、その猛毒を持つ蛇にガラッと非難するためにかませて、そして死に追いやられた。ところが神様それだけで放っておかれなかった。民たちは何とか助けてください、モーセに祈ってくださいと嘆願した時、モーセは祈られた時にこうしなさいと示された。同じ蛇の形をしたものを蛇の聖堂でですね、それを作って竿の上にそれを掲げなさい、そしてもう苦しんでいる民があなた方それを見なさい、仰ぎ見なさい、んなことは仰ぎたって何もなりませんよと言って、それを無視した人は別ですけれども、仰ぎ見た者はみんなその死に追いやられるところから救われたという。そんなことがあるんですか。神様は今からもう3500年ぐらい前、そうですね、3500年になりますけど、そのような神様の救いの技をなされた。ここでいくつかのことを教えられます。イスラエルの民は猛毒の蛇に噛まれて非常に悲しみながら苦しみながら死んでいったという事実です。神様を疑う、つぶやく、その結果神様を見失ってしまったままの状態、その危機的な中で彼らは死に向かっていった。まさに私たちも神の前にそのままでいるならば永遠の死に向かっていくんです。これを表しています。それに対して神様の側から竿の上に聖堂で作った蛇を掲げました。その竿に掲げられた蛇のその姿、宿営のとこにいるその民どこからでも見えたんです。どこからでも見えた。これはイエス・キリストが十字架におかかりになったということは、今日私たちは肉眼で見ることはできないが、聖書を通して、また今も私たちに神様が語りかけてくださることを通して、 私たち今の時代のものもどこからでも会うことができる。教会にいる場所じゃなくてお家にいるところでも、いやこの礼拝を捧げている時にも、いやそうでない時にも、公にそれを掲げなさった。聖堂の蛇には毒がありませんでした。あのイエス様が十字架に掲げられた時には、イエス様は罪も汚れも何にもない方。そのイエス様に私たちの全ての人の罪も汚れも全部負わせなさった。イエス様を罪人にとして代わって罪人とされた、罰せられた。あの聖堂の蛇を見て仰いだ者は救われたとありますけれども、私たちもただただイエス・キリストを仰ぎ見るだけで救われるという現実です。仰ぎ見る信仰というのはどこを仰ぎ見るんですか。主イエス・キリストとその十字架の御業を仰ぎ見ることであります。私たちは自分たちのうちに解決のされない罪をさまざま持っています。それが私たちの人生に、公には分からない、誰にも分からないんですけれども、私たちの両親をいつもチクチクチクチクチクチク詰めてくる、在籍と言いますけれども、訴えてくる、サタンというのを訴えてくるんですよ。あなたあんなことしただろう、こんな思い持っただろう、こんな人生歩んでいただろう、訴えてくるんです。人はそれに耐えられないです。どんなに豊かな時代になっても、文明が発達しても文化が進んでも、この良心を責めてくるものはいつの時代の人にもあるんですね。その結果、ああ死を迎えることに対する言い知れない恐れが支配します。そこから解き放つものは何なのか。あの旧約のイスラエルの民が毒蛇に噛まれてそういう経験を通したのと同じ、通されたと同じように、私たちもそこから解き放つのは私たちの何か技によるのではない、今までの成し遂げてきた功績によるのでもない、今このようにしているからでもない、この罪も汚れもないイエス・キリストを、その御救いを信じ仰うことだけ、この救いの事実にある。もう一度これ私たち確認したいですね。信じ合う、やり直す人生であったとしても、その信じ合うところから始めたいと思うのであります。さらに言ってまいりましょう。もう一度ヨハネによる福音書に戻りたいと思うんですが、3章の15節そして16節をお読みしたいと思います。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。16節、神はその一人子を話題になったほどによう愛された御子を信じる、御子というのはイエス・キリストですね、一人も滅びないで永遠の命を得るためである。皆さん、神様の方からなされたイエス・キリストを通してなされたこの御業は、神様の愛がそこに一心に表されているんですけれども、それを受け止めるのはただ一つだよと言っているんです。先ほどですね、ねばならないということで must って MUST ですね、言葉 の遊びのように聞いていただければ嬉しいんですが、でも当たっているとと思いながら、語るんですけれども、新しく生まれなければならない、イエス・キリストが十字架に挙げられねばならない、これ神様の方から成してくださることなんです。ちょうどこの夏の風物詩の一つかもしれませんが、ヨットでですね、こう渡って海を行くときにですね、船の帆を張るでしょ、あれ下ろしてしまったらもう、進まないというか、こ うまくいかないんですが、帆をグッと張ることによって何を受けるんですか。こんな単純な私でも分からない、風を受けるんですよ。あの帆を張って、帆もね、これ英語の発音はマーストがいいのかちょっと発音が違うと思うんですよ。日本語にしたら同じマストなんです。ねばならないと神様は言われることに対して、私たちもほこのマスト、船の例えですけれども、信仰という こう張るだけなんです。神様の愛の風、精霊の風と言っていいと思いますけど、その風に対して私たちは堂々と神の前にこう張って受け止めます。このマストが私たちの側に必要ですよとおっしゃってらっしゃる。信仰って何でしょう。ここにもあの信じるという言葉が16節にございますけれども、このヨハネによる福音書の中には信じるということをいろんな形で表しています。信仰とは本当にイエス・キリストご自身とこの十字架の御業をただ無条件に信じることです。信じるものはとある。しかもちょうど 食事することに例えられているのがこのヨハネによる福音書の6章に出てまいりますけれども、ちょうど食事をするようにね、今なかなかできていないんですが10月させていただきますが、あの生産式のあのあれも一つの行為として私たちが食するというところに現れるんですが、食べるっていうのはこう受け入れることでしょ。疑いながらこれまずいなと思ってやめとこじゃなくて、おいしそうだわ、いただきますって食べる、安心して食べる。ちょうど食事をするように食するということは受け入れるんです。信仰というのは本当に受け入れることなの。受け入れました、もう吐き出してもう他のところにやってしまいますじゃなくて、そこにずっととどまり続けること。そのことはこの同じヨハネによる福音書の15章の5節7節8節あたりに書いています。イエス様にとどまり続けること、そこに降り続けること、つながり続けること、とどまり続けること、イエスご自身とイエス様が語られたこの間違いのない御言葉とそのご愛の中にどっぷりとどまり続けること、これがですね信仰なんです。最初にあのお花の話をしましたので、一度以前語ったことでもあるんですけれども、もう一度語りたいと思います。聖書の中に出てくる食物、植物で2つ代表的なものです。今あのヨハネによる福音書の15章はあのブドウの木、これもよく出てきます。ブドウの木というのはイエス様に例えているんです。もう一つ例えているのがあるんです。それはなんとですね、ユリの花、野の百合の花に例えているところがあります。旧約聖書に良いんですが、まあ、3個目で申し上げますと、雅歌の2章の1節に、私は野の百合、あるいはイエス様のことも予言している言葉ですが、なんて百合がですね、例えばあの野の百合、あの野の草を見なさい、百合を見なさいという例えもありますけれども、なんでイエス様に例えるんだろうかな。だいたい春の終わりから初夏にかけて今だった野の百合があちらこちらにありますけれども、あの安心してください、歌えませんから。祈祷会でよく使う新聖歌の205番に主は、しません、ごめんなさい、204番、我が友にいます、こういう歌詞です。我が友にいます贖い主イエス、君の麗しさは谷間の百合か明けの星か比べうるものはあらし、悩める時の近き助け、悲しき日の慰め、君は明けの星、谷間の百合比べうるものはあらし。イエス様のこと谷間の百合、なぜかなと思ってたんですが、まあこういうことを勉強しているあの聖書と食物という本があるんですが、その中にこんな紹介されていました。なるほど、私まだ実物あの本でしか見たことないんですけれども、パレスチナのですね百合というのがですね、白い花じゃなくて真っ赤な、しかも直径6センチのほどの地中海沿いのシャロンの谷のところで、そこにガーッと一気にちょうどもうちょっと前ですね、春先から咲くんだそうであります。ものすごい強い匂いを発する、その直径6センチはこんな太いですね、一面咲く中にあの狩猟といいますか、獲物を追いかけるそういう犬が追いかけていくときに追われる動物はですね、追われると必ずその中に逃げていくんだそうです。なぜですか。その真っ赤なに強い匂いを放つ野の百合のところに入っていくとですね、一切自分の動物の匂いが消えるから、そうすると追いかけてきたあの犬とかそういう狩猟する人がもう追いかけることができなくなる。それになぞらえて、ああイエス様、あの野の百合のように 罪と汚れに追い立てられる良心がチクチクッとするものに追い立てられているものはイエス様の懐に飲まれていったならば、もう追いかけてくるものはいなくなるんだ。それを見ていた聖書の著者が、ああイエス・キリストはこういうお方だな、罪の悪臭も十字架の愛の香りの中に包み込まれ、全く消し去られ、もう訴えるものもなくなる、ああイエス様でそういうお方だと、イエスは野のゆり、それを例えて歌ってるんですね。新世界204番です。愛する皆さん、私たちはそのところで永遠の命を受け続ける、続けることができます。永遠の命を得るということは神の国の恵みのご支配の中にあって、死んだ後の命だけじゃない、今生き生きと愛と喜びと感謝の中に生かされていく限りない命が与えられ続け、神と共に生きる、これが永遠の命の約束、今のことであります。最後にこのことだけ申し上げても祈ります。私がイエス様を信じたときに、昨日も最近その方と メールでよくやり取りするんですけども、私を教会に連れて行ってくれた友人が洗礼を受けたときにこんな話をしてくれました。河原瀬君おめでとう。その時何でおめでたいか分からなかったんですが、あなたがね、神様掴んだなんて思ったらダメだよ、私たちの信仰っていうのは時に弱さを覚えることがあるんだよ、ふっと離れたいなと思う時があるんだよ、意図的にもやりたいことやって離れるんじゃないですよ、イエス様と一緒に歩んでいこうとするんだ、信じて歩んでいこうとするんだけど、自分の弱さを覚えてふっと離れる、これが弱さなんです。その時に私たちは弱さを覚えても、神様の方があなたの方をしっかり掴んでおられるよ、それ忘れるなよと言いました。私はこのこと、励ましの言葉、生涯忘れません。私の人生でクリスチャン生涯の中でふっと離れたいなと思った一回だけあるんです。その時に、ああそうだ、イエス様は私を離さない、まあみんなそこでやり直させていただいた時でもありました。イエス様は愛の限りを尽くして愛し抜いて自ら捧げ出してくださったその十字架の事実の上に絶対離されない。イエス様の手は疲れないんです。私は疲れることがあります。神はその一人をお与えになったことによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちが何かをしたから、こうして真面目に教会に来ているから、もうそれ大事なことなんです。いやいやながら救ってくださったんじゃないんです。もう最初から神様は愛を持って私たちを救い、ご自身の命の限り差し出してくださって私たちを招いておってくださる、それを信ずるって、すべての救いの主導権イニシアチブは神様であるイエス様がお持ちであります。どうぞ受け取りましょう。そこに留まり続けましょう。お祈りいたします。どこまでも愛し抜いてくださり、ご自身の一人子を与えくださいました父なる神様、新しく生まれ変わらせていただいて神の恵みの永遠の命のご支配に入れられた者としての歩みをさせてください。その中に歩み続けさせてください。罪の支配から解き放ってくださった十字架の主イエス様を仰ぎます。信じ受け入れます。主につながり続けていきます。そのようにしてくださる主を信頼します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それではご着席のままで賛美をいたします。賛美歌303番、丘の上の主の十字架。賛美歌303番を声を出さないで歌詞を味わいます。 礼拝の感謝と献金のお祈りを阿部さんに捧げていただきます。
お祈りします。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためですと。愛する天の父なる神様、ご覧様もこうして招いてくださって、もしかすると場所はそれぞれ違うかもしれませんが、今こうして心を合わせてあなたの御言葉を聞き、あなたから励ましをいただくことができたことをありがとうございます。あなたは谷間のユリですと、この朝メッセージを聞く中で、本当に主よ、あなたが私たちが本当に自分の罪に弱り果て、また自分の身に負っている病に打ちひしがれ、いや、いろんな出来事の中で私たちが現実を見るときに弱り果ててしまう、そのときにあなたの十字架のもとに私たちが行こうことができることを教えてくださり、ありがとうございます。アラノで聖堂の蛇を見上げた民のように、私たちは何を見るのかと、もう一度この朝教えていただきました。主よ、あなたの十字架を見上げ、仰ぎ、憩い、そしてとどまり続けるならば、主よ、私たちはあなたに希望を持って歩んでいくことができることを覚えてありがとうございます。どうぞうなだれて歩む人生ではなく、あなたを見上げ希望を持って歩むこの人生を送らせてください。今もし悩みながら歩んでいる方々がおられるならば、どうぞもう一度目を上げ、サタンの声に惑わされず、自分の犯してきた罪に打ちひしがれるのではなく、あなたの完成してくださったその十字架を見上げて歩む人生へと入らせてください。今からあなたからいただいたものから、心からのものを捧げます。どうぞこの献金をもって、主よ、あなたのご聖戦のお役に立ててください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン、アーメン。それでは献金いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お着席ください。報告がございます。